タカノブックラジオ。はい、こんにちは、タカノです。今回も実は、
はい、
実は iPhone の話から入っていきそうな雰囲気ですけど、
はい、
というのもこれ収録しているのが、iPhone の新しいのが出るっていう発表があった日なんですね。
ああ、そうですね。はいはい。
はい。
はい、うん。
まあ、3回連続で申し訳ないんですけども
。そうだね。
この話から入らざるを得ないでしょうという感じですね。
はい。はずけです。昨日、まあ、同じ日ではあるんですけど、今日の明け方ですかね、はい、2時からスタートして、
はい、
ギズモードさんでライブで情報があったので、
それを
追っかけて見ていたんですが、何時だったかな、3時、
はい、
最初の、MacBook とか、スノーレパードの Mac の新しい OS とかね、そこら辺の発表のあたりはこう見てて、おーとか、とか言いながら見ていたんですが、それまで外出していて結構へたばっておりまして、iPhone の本体見ずに寝ました。
あら、じゃあ鳥だったんですかね、発表
ね。スノーレポートがあって、3.0 の、iPhone の新しい OS の話は入ってたのかな、どこで寝ちゃったのか、はい、そこら辺も記憶が定かじゃないですか。でも、その新しい、iPhone の機体自体は見ずに寝てたんですね。
なるほど。
で朝見てびっくりみたいな感じなんですが、今回は3週連続となりますが、
すいません、
まあそれ以外の話題もね後半お届けしますので、
ご安心ください。
まずは iPhone のネタから入っていきたいと思います。
はい、
はい、ということで、冒頭にもありました通り、はい、iPhone の新しい、iPhone3GS
3GS
発表になりました。
はい、
これね僕、まあ、寝て起きてから朝見たんですけど、はい、最初はね、見た目変わってないじゃないですか。
そうですよね。
よっしゃよっしゃと思ったんですよ。なんだこんなんだったら、まあ、待たずに買って使い始めてて正解だったかなと思って安心していたんですが、まあ後でお話ししますが、なんだよということになるんですが、はい、まあ、まずこの 3GS、
はい、
変わったところが、まあ、速くなったと、
ね、いろんな動作が速くなったわけですね。
うん、
早くなっているという
っていうことみたいですね。
はい、
で、ビデオが撮れるようになったよと。
おお、
まあ、これはなんか噂でも結構出てたので、まあ、さほど驚かなかったかなと思うんですけど、はいはい、ビデオってどうですか、これ魅力？
ビデオ、でも私携帯の時もね、カメラもムービーもほとんど使ってなかったので、うん、どうなんでしょうね。
でしょ。だ僕もね、うんうん、あんまりこれはふーんだったんですよ。だからなんか、まあ別にいいやってあんまりここら辺はスルーだったんです
よ。はい、はい、
でまあ気になるカメラですが3メガになりましたと。
はい、なるほど。
で、オートフォーカス。で、画面でピント合わせができたりホワイトバランスが調整できたりみたいなことを、プレゼンがあったみたいですが。
はい。
これはどうです？
オートフォーカスはね、
うん、
いいと思いますね、うん、
あとね、なんか1センチぐらいまでマクロで寄れるとかっていうのがありましたね、はい、それはちょっとあーってここら辺から少し揺らぎ始めるんですが、
そうですね、マクロができるって聞いた時からね、うん、やっぱりなって思
ってちょっとここら辺揺らいだところですね、でね、僕は今回変わった、はいはい、ちょっと一つ飛ばしますが、コンパス、
あ、コンパス、はいはい、
まあ、今も GPS はついているんですが、今度は、地磁気センサーだったかな、がついて、iPhone が向いてる方向が分かるということで、まあ、カーナビなんかにあるヘッドアップとか向いてる方向とかが、まあ、矢印で示せるようになるということですね、でこれなんかパッとしないと思うんですけど、ストリートビューなんかを使った時にもう本当に見てるのとストリートビューの向きが合ってくるみたいな、そういう使い方とかできるようです、
はい、一つ山奥に住んでるものから質問しますと、
うん、
これって別に携帯の電波が届かなくても、
うん、
GPS って測ってるんですかね、
うん、多分大丈夫だと思います。
山奥行ってもコンパス代わりに使えるんですかね。
多分使えると思いますよ。
それならいいかもそんな山奥はまあ私行きませんけどね、
うんと上が開けてればいいっていう話を聞きましたね、
なんかそれはねすごいいいなと思っちゃったんですよね、うん、そういうのに使えればね、
うん、
電波が届かないところでもし遭難したらとか考えるんですけど、
あ、はいはいはい、
時々山を見ながら、
うんうんうん、
迷っちゃったらどうしようとかって考えてるときに、
うん、
あ、コンパスこれもしかしていいかもって思
ってそうなんだ、
山奥で使えそうと思っちゃいました
、うん、多分これは使えるんじゃないですかね、
うん、
GPS は衛星とのあれが遮断されちゃうといけないんで、はい、うん、上がこうなんか覆われているようなとこだと入りが悪かったりとかありますけどね、
はい、うん、でもそれでもね場所が分かればすごく、
うん、
1回マップで自分の場所で表示してみたんですけどね、やっぱり不思議な感じがしましたね、
う
ん、
ああそうなんだ、
それが使えるならねいいですよね、
うん、
電波が届かなくても安心みたいな何を安心するんだろうっていう感じですけど、
まあ、でもこ僕はあんまりこれスルーだったかなコンパスは、
うんうんうん、
で僕は気になったのは音声コントロール、
ね、なんか喋ってできるようになるみたいですね、
いろいろで、まあ、いろいろ調べていたりとかしたらですね、どうも日本語でもちゃんとコントロールできるという
本当ですか
話があ
ららすごい
あるようです。
おお、
だからこれ結構ね車でもう今や iPod 使わずに iPhone をトランスミッターにつないで使っているので、そんな時にまあ運転しながら電話かけたりとかっていうのはね、
なるほど、そういうことなんですね。
スピーカーフォンとか結構使えるんですよ。さすがに持って喋るのはいけないので、ヘッドセット使うときもあるんですけど、ちょっとだけこうかかってきたときとかっていうのはスピーカーフォンにして、助手席のとこに転がしておいてもある程度話はできるみたいなね。
これって iPod の iPod で曲を再生すると結構大きい音出ますよね、うん、
あ、出ますね、
それくらいのパワーで会話できるんですかね、
うんうんうん、できますね。意外とこのスピーカーフォンでヘッドセットなくてもっていう
時は、いけますよね、
うん、
っていうのがあった
ので、
いいですね、
この音声コントロールっていうのを見た時に、うん、いやでも日本語は通らないんじゃねえかなと思ったんですが、うん、日本語が通るということで、
うん、
ちょっと、はい、ここはかなり揺らぎました。うわいいな
うん、実際のねやつやってみると感動しそうですね
で、まあ、あとはよく、うん、早い時期から言われていたカットコピー&ペースト、
うんうん、ね、できるよね、うん、
まあ、これは ね、あって当たり前みたいな感じだったの で、横向きキーボードもねこれ今回 3.0 になって使えるようになるんですけど、
ね、私使えるもんだと思って一生懸命横にしたりしてましたけど、
うん、ならないんでいいんですよ ね、
な
るほどね、これはね、うんうん、
なるん
ですね、これはまあここら辺になってくると、まあ この後お話しする 3.0 で使えるので、はい、私たちも恩恵にあやかれるというような感じですが、あとこの 3GS で言うとインターネットのデザリング、
はい、
これが、まあ、ソフトバンクがどうするかっていうのはまだはっきりしていないので、まあ、おそらくダメだろうということなんですが、これデザリングができるとなるともうちょっとどうしようっていう感じになってくる僕にとっては機能なんですけど、
インターネットのつなぐやつを、なんだっけ、モデムみたいなことですか？
そうそうそうそう、そう、
ね、
なので、まあ、今現在だと iPhone でネットにつないで iPhone で見るっていうことしかできないんですけど、ケーブルつないでも、Bluetooth があるので Bluetooth で、要は物理的につながってなくても iPhone を経由してパソコンでネットがつながるというようなことが、3GS からは機能としてあると、いうことなんで、これ 3.0 でもいけるのかな。 3.0 の機能だったら別に S じゃなくてもいいんですけどね、まあその他はどうなんだろう、ボイスメモとか、
ボイスメモね、なんか私もソフトを 2,3 個入れてみて録音してみるんですけど、声がめちゃくちゃ小さく入っちゃうんですよね。
ああ、はいはいはい、それ僕も
声がちゃんとつくんだったらね、
な
と思うんですけど、
そうですね、
はい、
まあ、これはあっても良さそうだったような気もするんですが、まあ、ようやく標準で入るということですね、で YouTube が今も見れるんですけど、これがね、ログインができるようになるみたいです。
ログイン、
ログインをして、だから例えばパソコンで YouTube アクセスして気になったのをチェックし、お気に入りとかに入れておけば、
はい、
iPhone で開いたときにそのお気に入りとかの保存されたものがすぐに引き出せるというような使い方ができるようになったんですね。で、これはねはっきりしてないんですけど、噂によると防水仕様になっているかもっていうようなもの、記事も上がってたところがあるみたいです。
そんな小関さんが見てきたようなあんな激しい防水になるんでしょうか。
ああ、まあそこまではない。防滴ぐらいなのかもしれないですけどね。まあでもちょっと、ドコモの携帯を壊したばっかりの私にとってはちょっとグラッとくるような記事なんですが、まあでもちょっとそれは怪しい情報かもっていうことだったんで。
アップルのにもねそんなに書いてないですよね。
そうですね、だから、そこら辺も怪しいかもしれないですが、プレゼンではね、確か指紋が目立たないような加工がされてるっていうようなことは言ってたような気がします。
じゃあもうみんなの意見を取り入れてっていう、
そうですね、結構いろいろ反映してきてるかなという気はします。
そうですね、
まあでも外観が一緒だからまあ大したことないやなんて思っていたんですが、結構
ね
揺さぶられるものがいくつかちらちらとあって、とどめが、なんと、キャンペーンがそのままこの新しいのにも適用されると、
あらびっくりしましたよ。一番衝撃だったかも、
ね、もうそれを聞いちゃうとやっぱりああ、待っとけばみたいな、ね、
ああ待っとけばなんでだろうみたいな、ね、ね、もう高くなるからやっといた方がいいやっていうことで、ね、
っていうことで、まあ私も含め高野さんも含め結構多くの方がそこら辺も衝撃を受けているんじゃないかなと、なんかあのキャンペーンが始まってからニュースで iPhoneiPhone のランキングが上がってきたみたいなニュースも出てたんで、きっとあのキャンペーンに乗っかった人は多いんじゃないかなと思います。
多いと思います、
かなり衝撃を受けている方も多いんじゃないかなと思いますが、まあ言っても仕方がないのでもう3、iPhone3GS のページは閉じちゃいます。バン、
はい、
はい、で、まあ 3.0 これは私たちでも、はい、恩恵にあやかれる、
OS が 3.0
に変わるということでね、はい、まあいくつかさっきもかぶっちゃいますが、カットコピーとか、あとねこれ MMS って
何でしょうね、
これよくわかんないんだよね。 あ、
SMS っていうのは短いメールですよね。
メッセージとメッセージシステムとかだからですよね。で、テキスト、あ、テキスト以外にビデオとか写真も送れるようになるよってことなんですね。まあ、これは、これ結構僕 SMS 便利な感じがしてるんですけど。
便利ですよね。うん、なんかすごい、あの吹き出しの画面が可愛いし気軽な感じでいいですよね。
ああ、そうですね。うん、でも今までね、ドコモのショートメールとかも使ってなかったんですよ。
はい、
で、iPhone にしてから、あ、これでもショートメールって結構使えるのねとか思って、うんうん、最近よく使ってたりするんですが、
うん。うん。AU だと100文字制限だったんですよね。
あ、そうなんだ。
うん。
え、これ制限あるのかな？ないのかな？
まあ、ないですよね。何行入れても結構ね。
おう。
出ますよね。
まあ、出ますね。あんまり気にせず送ってたけど。
う
ん、
ねえ。
で、ね。次のスポットライト。これは便利だと思う。
ねえ、便利ですよね。
うん。これはちょっと使い勝手を試してみたいなとは思うんですが、はい、これが使えるようになってくると結構、いろいろとできるかなという気がしますね。で、まあ、X チェンジに対応してカレンダーが進化したとか、
はい。
こう。
まあ、株価は使いません。
使えません。
一回見たけど。
ミュージックビデオがどうならこうたらとかあるんですが、ここら辺は、まあ、大したことはないかなと、
うん。
なんでここら辺が大きくクローズアップされてるのかよくわかんないですけど。
あ、まあね、
うん。で、やっぱりインターネットデザリング 3.0 の機能だから、もしソフトバンクさんが対応してくれれば、はい、僕らの機種でも使えると。
なるほど。
いうことで、ここら辺は期待したいところなんですが、あと、あ、そうか、こうやって見ると、それほど、うーんっていう感じか。
まあでも、メモをシンクできるようになります。
ね、ああ、これね、前回だからお話もしていますが、
そうですね。
うん、これはできると便利。
あとは振るともう iPod がシャッフルになっちゃうよっていうのが
出てますね。
なかなかユニーク、
うん
うん。で、あと、このモバイルミーっていうのを入れた人だけなんですけど、うん、iPhone を探すができるようになりますっていうね。
はいはいはいはい。これね、どうなんだろうね。なんか、リモートで内容消したりとかっていうのは、困った時には
使え
るかもしれないですね。
うん、モバイルミーって9000円ぐらいするんですよね。
しますね。ただ、
まあ、
僕は入ってるので。
あ、そうですか。
使える。あんまり使ってないんですけどね、モバイルにこれ、まあ、これぐらいしてくんないとっていう気は、すごい、しますが、そうか、でもそうだな、3.0。こう見ると、なんか基本がしっかりしてきたっていうぐらいで。
それはありますよね。
パッとしませんが。でもね、これが、こういった機能を織り交ぜて、いろいろソフトが出てくるんじゃないかなっていう気はするので、まあ 3.0 自体でも快適になって、さらにこう、それに対応したソフトとか出てくることで、また面白くなってくるかなっていう気はします。
今あるのもね、どんどん進化しそうですね。今使ってるね、ソフトなんかもね。
そうですね。なんか、そういう開発されてる方とか、報道されてるような方は、忙しくなるっていうような、お話もされてるようですが、まあ、一つ大きなアップデートがあったということで、
はい、
悔しいような嬉しいような
、まあね、だから、まあ、2年は頑張ってこれ使おうっていう、
そうですね、
2年後待ってろよって感じ
もう2年後
でも2年後はまたすごいのが出そうですよね、
うん、
今回2年ぐらいだったんですかね、結局
1年です、1年です
1年ですか、
うん、
わあ、
だからそれもあって筐体が変わってないのかなっていう気はするので、僕らが次、あ、じゃないか、2年後だから この次の次ぐらいになってるのかもしれないですね。
iPhone 5.0 ぐらい
あるかもしれません、まあ、そこら辺でどうなってるか、まあ、ただ、今の OS になった時でも前から使ってる人は随分便利になったみたいなことを言ってたんで、はい、まあ、どんどん使いやすくなってきていいかなということで、はい、まあ、3.0 で楽しんでいきたいなと思っております。はい、ということでようやく iPhone の話題から脱出しまして今回は水場所公園に行ってきたということで、
は
い、
そうなんです、うん、まあ、ちょっと1ヶ月ぐらい前にはなってるんですが、
うん、
まあ、あの大谷町というところがありまして、
はいはい、
田島の方にですね、うん、そこに水場所が自生している公園があるんですね。
お、自生なんだ。
自生なんですよ。
へえ。
そこにちょっと行ってきましたんで、その時の写真をお送りしたいと思います、
うん、はい、頑張って結構な写真に点数をブログの方にアップしてもらっていますんで、
はい、
合わせてご覧いただきながらお聞きいただければと思います。
はい、
まず、あ、こう地図貼ってくれてるんですね。
これあの最初こうページを開いた時の地図はすごい拡大になってるので
うんうん、
しかもでも地図が真っ白なので、
うん、まあ、ちょっと
山の中なのでね、
うん、左の方にあるマイナスのボタンを押していただけると大体どこら辺かっていうのが見えてくると思いますので、
はいはいはい、8回ぐらい押すと日本全国でどの位置かが分かります
ね。はいはいはい、
はい、で、まあ、あの次の、まあ、写真にも書いたんですけど、うん、結構山の中なんですよね。
お、結構高そうですね。
高い山なんですよ。で、
うんうん、
こんな高いとこなんだっけって私らも地元に住む私らもびっくりぐらいの 山の中で、うん、でも地図見たらやっぱり山の中だったなと思って
はいはいはい、
で、まあ、結構ねすごい、まあ、でも標高にしたら 500m ぐらいらしいんですけど、
お、
でもすごい山ですごいあの眺めがいいんですよね、
うん、そうですね、なんかすごい眺めがいい場所で、はい、見通しがいいからなんですかね。
そうですよね、うん、何もこう山なくって、
うん、
あ、山がこう周りがね、うん、こうあれでいろんな障害物ないですしね、
うん、
うん、うちの父がタバコ吸いながら見てるとちょっと出してもらってる
はいはいはい、
これふもとのね町なんですけどね、
うん
うん、なかなか綺麗なとこでございますね、
うん、え、公園自体もじゃあ山の上の方にあるってこと？
山の上だったんですよね、うん、ずっと山道をこう行って、うん、くねくねと行った先にありましたね。
うん、
で、まあ、あの途中にはですね、
うん、
あのコープ神戸って皆さんご存知かと思うんですけど、コープですね、あの生活協同組合ですね。
あ、はいはいはいはい、
はい、それ あの神戸にある、あ、兵庫県では大きい、一番大きい、
うん、
コープ神戸っていうところの契約農場とかがありまして、
へ、
でビニールハウスでずっと山の斜面を作っビニールハウス作ってあって、
うんうん、
ね、まあ、見ると葉物野菜がこうちょこちょこ植わってるっていう、
うん、
そういうところを通りながらですね。
はいはいはい、
はい、
へ
え、まあ、これ地元に下ろすわけじゃなくてね、
うん、
兵庫県のこう都会に出てくんだなと思って、ね、
ああ、なるほどね、
うん、地元さんもちろんね住んでても地元産の野菜っていっぱいあの見つけるんですけど、
うんうん、
こういう大量消費地にね供給するところでもあるんだなってこう改めて、
お
だね、
なるほどね、生産地ってやつですね、
うん、なかなか
これ結構あのなんだちっちゃい小屋みたいなところに並べてお金入れる箱があったりしないですか？
いや、そういうことじゃないみたいですね。
あ、そうなんだ、
うん、あのそれはまた別の、ここはコープ神戸 その契約農場なんでそういうのはないんですけど、
う
ん、
そうかそうか、
まあでもあのそういうお金入れたりってところもちょくちょく見かけますし、
そうね、なんか田舎行くとそういうのよく、ね、
ありますよ ね、
うん
うん、あとは、まあ、あの道の駅とか山直とか、うん、
はいはいはい、
そういうところはね、うん、やっぱり新鮮なものが集まるんですね、う
んうん、熊野行った時になんか、うん、な夏みかんなのかわかんないですけど、なんか柑橘系のやつは、
うんうん、
ソフトボールより大きいぐらいの3つ入って100円だったかな、
うん、安い
っていうのは買って帰って、結構ね、うん、買っちゃうんですよね、ああいうの。
買っちゃいますよね。
新鮮そうな感じがして、
うん、はいはい、
はい、で、そこから行って、
まあ、そこから行って、まあ、くねくねと行った先に水芭蕉公園ありまして、うんうんうん、はい、で、まあ、やっぱこの水芭蕉が見つかったのがね、1970年代っていうことで、
うん、
割合最近で、はい、
うん、
ですね。まあ、それで中は、もうどんどん飛ばあの写真が先に行きますけど、
はい、
中写真なんかもアップしておりますけどね、
うん、これどれぐらいの広さなんですか？とか地図があるけど、
うん、でも広いのは広いですよね。うん、どうだろう、自生地でもね、
うん、
体育館が1個入りそうなぐらいの大きさがあって、
あ、
で山道くねくね行ったり、
うんうん、
展望台がちょっと使えなかったんですよね。
あ、使えないんだ。
なんか崖の上にあって崖が崩れそうになってて
危険ですみたいな、入っちゃいけない状態だと、うん、
そういった起伏に富んでるとこなんでね。
ほうほうほう。
で、まあ、その水芭蕉の自生地通った後はロックガーデンってありまして、
うんうん、
これどこまで行って大丈夫なのかなって喋りながら、
ほうほう、
心配しながら帰ってきたぐらいだったんで。
これ一周歩いてどれぐらいで行ける感じですか？1時間ぐらい。
そうですね、1時間ぐらいでしたね。まあ、すごい散歩するにはいいところでしたね。
うん、この地図の下に看板みたいなのがあって、はい、説明があって、その下のやつは、
はい、
がロックガーデンなの？
ちょっと待ってください、今開いてみますね。
あ、違うのか。ジャモンガン。
うん、ジャモンガンっていうのはね、まあ、この車でね、ずっと水芭蕉公園に来る道のこの岩肌もそうだったんですけど、うん、
はいはい、
ジャモンガンっていうのがこの辺はずっと岩にありまして、
うん、
でもすごいキラキラ光ってるんですよ、自分から。
へえ。
撮り方が悪いので白っぽくなってますけど、
うんうん、
なんかキラキラする成分が入ってるのか、
うん
うん、そういうすごい輝きを持った岩がところどころこう顔を出してましてですね。
へえ。
なんかこれ濡れてるんかなっていうぐらいこう光ってるんですね。でも全然道とか濡れてないし、またこの、うん、この岩がね、なんか下の方のお米を作る大地にいい影響を与えてたりとか、
うん、
まあでも、
へえ、
でね、ジャモンガン米っていうのが結構近くで、
そんなお米があるんだ。
で、なんか無印ではいいお米だということで、うん、
へ、
無印の、デリかなんか、デリ
はいはいはい、はいはい、
ああいうところで出してるお米らしいんですよ、
ね。あ、そうなんだ。そんな、じゃあ有名なあれなんだ、
ね、
うん、
有名ら、私もこっち来て初めて知った
のそうなんだそうかそうか、
うん、で、この間もね、実際そこのジャモンガン米のふるさとみたいなとこ行ってきたんですけど、
うんうん
うん、すごく広い稲のね、うん、田んぼが広がってて、
はいはいはい、
いや、もう空気の良いところだったんですけど、うんうんうん、またこういうね、地層がいろいろいい水作ったりいい土作ったりっていうことらしいんですよね。
へえ、そうなんだ。へえ、
またこのキラキラ光るのがすごい不思議でですね、
お、
うん、土と走りながら、 あそこにもある、こっちにもあるって言いながらね。
へえ、
なかなかこれはまた見てもらいたいなという感じありますね。はい。
なんか艶があって光ってみたいな感じ
なんですかね。そうなんですよ。なんかアップにした写真見てもらうとね、鱗みたいなこう感じで、
うんうんうんうん、
ね、ここがキラキラと光っててね。
へえ、
うん。なんか翡翠の大きなのも出たっていうのが近くあるんで、やっぱりそういう成分があるんでしょうね。
おお、なるほどね。
うんうん、
へえ、そっかそっか。はい、もうちょっとお米にいいって聞くと、ちょっと今田んぼをやっているので、
はいはい、
気になるんですけど、このジャモンがボズボンって入れといたらいいお米ができるのかな、
どうでしょう
ちょっと思っちゃったりしますけど、
そうですけど、
はい、はい、で、
まあ、じゃあこの水芭蕉公園の中はこう、うん、木がやっぱオゼみたいにね、
はいはい、
人がずっと通ってるわけなんですけど、
うん、
そうではないところは、
うん、
かなりすごい整備されているところで、
う
地面にこう木のね切れ端がずっとこう敷き詰めてあるんですよね。このとあの地面のアップを見てもらうと分かるんですけど、
うんうん、
右の方とかにねなんかいきなり、
はいはいはいはい、
切れ端とか置いてあったりするんですけど
そうなんだ
細かく仕切れなかった切れ端が置いてあったりするんですけど
はいはい、はい、
まあでもこうやってねあの木を戻すっていうか、
うんうんうん、
そういうことなんだろうなということで、
うーん
またこれがふかふかして気持ちいいんですけど、
あーなるほどね歩くときにね、
うん、あとすごいいい香りしますしね、
へー、うん、程よいクッションみたいな感じなんだ、
そうなんです。でなんでこんなことしてあるんだろうなって思ったんですけど、うんうん、まあ、あとあと水芭蕉の自生地でちょっと説明を聞いたら大体わかるようになってきまして、
はい、はい、ほうほう、
はい、
うん、
でまああのその次の写真を今見ていただくとあるんですけど、木道をね、ずっと抜けて、はい、その自生地の周りに、やっぱり木道の、うん、木道から続くデッキがこうありまして、
はいはい、
ま、について、やっと水芭蕉に会えるかなと思って、見てみるとですね、
うんうんうん、
かなりまばらだったです
。本当だね。
まあ、5月の連休頃が一番ピークっていうことで、
ああ、そうなんだ。時期が
もうだ、うん、そう。終わりの終わりっていう感じだったんですけど、
うんうんうん、なるほどね、うん、
でまあ木道からずっとこう草原みたいなのが一見草原が広がっててですね、
うんうん、
で真ん中どころに川が流れてて、
はい、
この写真の上のところでちょっと横に走ってるのが川なんですけど、
ああこれか、うんうん、はいはいはい、
その周りに、うん、あのちらほらとこう水芭蕉が咲いていたんですね。でもまあ父とも、もっと咲いてるんじゃないのかなとか言いながら見てたんですけどね、
うんうん
うん、でまあ、あのそのデッキのところに望遠鏡がこう2つ置いてありまして、
はいはい、
でまあそれも管理も含めておじさんが1人、
うん、
男性の方がいらっしゃいまして、
うんうん、
いろいろ説明してくださったんですけど、
へ
ー、で私たちもうちょっと近づいて見れないのかなとか思ってたんですよね、
うんうんうん、
でそうやってなんそれどうしてかなと思ってたんですけど、
はい、
まあ、その男性の方がいろいろ説明してくださった中に、
うんうん、
あのこの草原みたいになってるところは、
うん、
実は沼地なんですよね。
あ、沼地なんだこれ、
うんうん、沼地の上にこう落ち葉やらいろんなものが堆積してて、うん、
はいはいはい、
でその上に水芭蕉が咲いてるそうなんですよ。
ほー、なんか普通の地面に見えるけどね。
そうそう、普通の地面でねもうずっと行けそうなんですけど、
うんうん、
で実際ねここに入っちゃうと、
うん、
もう抜けて出てこられないそうなんですよ。
ええー、怖、
うん、だから底なし沼というかね。
はいはいはい、うん、
でまあ、地元の人は本当言い伝えでここには入る、うん、カボ坂って言うんですけど、
はい、
カボ坂には入るなっていうことをねずっとね言い伝えで言われてきてたそうなんですね。
でもそうだね、そう言われなかったら
な
ん、
ね、
普通に歩いちゃいそうだね。
そう、綺麗な花だなって言ってずっと歩いて行き寄せたらどんどんどんどんはまっちゃうらしいんですよね。
まあ、知らなかったら怖いね。
怖いですよ。だからこうね、うん、木道もちゃんとしてあって、
うんうんうん、
ことらしいんですよね。
なるほどね、
うん、で最初にこれ見つかったのが1970年代だったそうなんですけど、
うんうん、
その時にまあ地元の高校生とか地元の高校生の方がこう入ってみたところ、
うんうん、
抜けられなくなってしまって、
おお、
うん、救出されたんだそうですけど、もう全身はまっちゃって救出されたそうなんですけど、
あ、そうなんだ。
その時の靴とかがまだ残ってるらしいというパンフレットにも、うん、書いてありましたね。
そうなんだ、
うんうん、
これでも なんかね誰かと言ってこう見てて、まあ、仮にハマちゃったら誰か助けてもらえるかもしれないけど、一人でなんか写真かなんか撮り行って、ひょいひょい花に近づいたら帰れないみたいなね。
寄りたいじゃないですか、こういうものって、ね、
うんうん、
だから本当は気をつけないといけないですね。
なるほどね、
うん、山の中にねぽっかりこういうとこがあるかもしれないですしね。
うん、そうだね、うん、怖いね、
怖いですね、なかなかね、
うん、
でまあ、あのそのなかなかアップで撮れない、望遠もついてないカメラなので、
うんうん、
アップで撮れなかったんですけど、
はいはい、
帰ってきて大きくしてみると、
うん、
結構いろんなね、あの影になってるところにゼンマイとかがなってたり、
お
いろんな植物と一緒にこう
出てるんだね。
出てるというところですね。
うん、ああ、本当だ、あるね。下の方ね。
下の方にね、
うんうん
うん。そこがね、またこう、うん、いいところだなという。
うん、
ね。
なるほどね。
で、ここの水芭蕉なんですけど、
うん、
ちょっと変わった花、普通のね、あの、尾瀬にある水芭蕉とはちょっと違うそうで、
うん、
で真ん中のあの棒みたいなのが、
はいはい、
こう花なんですけどね、
うん、
それをこう白い周りのこう花みたいに見えるこう額があるんですけど、
はいはい、
それを吹き抜けて上にこう伸びていって、
うん、
であと葉っぱ、大きい葉っぱ見てもらうと分かるんですけど、
うんうん、
斑が入ってんですよね、模様になってんですよ、ね、
おー、はいはいはい、
普通に場所模様ないと思うんですけど、
あ、そうですね、はい、
うんうん、このがなんかちょっと濃い緑のね、黒い斑が入ってるんですよね。これが特徴らしいんですよ。
なるほどね。うん、確かにそうだよね。さ、その額の部分に収まってるイメージがあるよね、水芭蕉って。
で、大体額が上にこうね、こう大きな額があって、中にこう、
ね、
花、
うんうん、
があるっていう感じです。うんうん、まあね、出てるんですよね。
うん。
うん。もう、見ると出てるんですよね。そう言われてみると、ね、
はいはいはい。
でまあ、この大きな花取ったのは、まあ、観察池みたいなとこになってたんで、うん、下も結構水があるとこなんですけど、
はいはい、
だからさっきの坂な実際坂になってるところも、
うん、
下をこうめくってみると多分
あこんな感じになってる
とかそういうところに生えて生きてるということらしいんですね。
うん、なるほどね。
それでまあこの川があるねこの自生地、うん、下流のところをずっとこうコースで通っていくんですけど、
はいはい、
水がねやっぱりあの水がこう川がね枯れちゃってるなっていうのを見てたらですね、
うんうん、
この、枯れた葉っぱの下からちょろちょろちょろちょろやっぱり音がするんですね。
へ、
葉っぱの下に川が
流れてるんだ。
流れてるんですね。
へえ、
ちょろちょろちょろちょろ本当ねいい音がしてるんですよね。
へ
え。さっき言われた湿地であるとかね。
うんうんうん。
本当なんだなと思って。
へ
え。うん、あたりでやっぱ地面踏むと、うん、結構はっちゃうところもあるんですよね。
ああそうなんだ。
ずんずん入っていくとこがあって。
うんうん。
あやっぱりそうなんだねって言いながらね。
へ
え。でまあ上からはね木の落ち葉とかもどんどん落ちてくるし、
うんうん
うん、そういうのが巡り巡ってこう、
うん、
図場所になるというか、実際体験できるところですね。
うん、面白いですね。
面白いですね、やっぱり。
ここにだって水が流れてるなんて、うん、写真で見ただけでは思わないよね。
ね、枯れちゃってないもんだと思ってね、
うんうん、
なんかちょろちょろちょろちょろとかするんですよね。
へ
だから踏みどころが悪いとね、
うんうん、
あちゃって顔になっちゃいました。
うんうん
うん、そういうなんかやっぱり一体となって、ね、自然が巡り巡ってるいう感じがね、本当、
うんうんうん
ね、下にあの下の写真にもあるこうゼンマイとか、
うん、
ワルキとか、
うんうん、
ピザとかがどんどん芽吹いてきてるのもそこらかしこで、
うん、
しね、うん、
うん、まあねこんなのは。ここら辺じゃ全然 見ないような花だもんね、
うんうん、そうですよね。
うーん、
私が住んでるこう割合里っていうか街中の方でもやっぱりなかなかね、
うんうん、
見かけないからやっぱり、うん、こういうのを見るとホッとするというか、
うんうん、
高原らしい花もねどんど
ん
咲いてきてましたし、
うん、はいはい、
うん
う
ん、あなんか黄色い花、黄色いね、こう背の低い花とかも本当いろんな花があちこちに咲いておりまして、
うん、へでもなんか見かけないような花見たらなんか物珍しくて見入っちゃいそうですね。
うん、本当見入っちゃいますよ。なんかこんな形してるんだとか、
うんうんうん、
種はこんな風について、
うん、
うん、なってるんだなとかね、花の形もすごく面白いですしね、
うんうん、
こんなちっちゃい花なのにちゃんと蘭の形してるよとかね。
はいはいはい、これ紫っぽいやつはそんな感じですよね。
で葉っぱにね割合こう 毛がいっぱい入ってたりして、ね、ところから水を得たりするんかなって、
うんうんうん、
ほんといろんなことを見ながら考えますよね。種もね、しっかり生きてるし、
うんうん、葉のつき方もなんか面白いつき方ですね。
面白いですよね。上の方についてね、なるべくこう日の光を受けよう、受けようとね、してるんだな
って、ね、みたいなんですね。
それが本当そういうなんか自然の作りみたいなうまいこと作られてるなっていうのがそこらから、見える公園ですね。でもまあこの公園やっぱり公園なんで人の手がたくさん入ってて、
はいはい、
まあ、あのそれぞれの木からこう種が落ちて、若い苗芽とかがたくさん出てくるんですけど、
はいはい、
葉っぱからやっぱりね選んで育ててるんですよね。
あ、なるほどね。
育ててるんですよね。
うん、自然にこう出てきたものからこう良さそうなものをピックアップして、ね、ダメそうなものは処理してる
みたいな感じなんですよ。まあっていうところがあるみたいですね。うん、この次の松の写真なんかも、
うんうん、
それだけ結構立派にこう育てたり
するんです。はいはいはい。こんなちっちゃいの可愛いっすね。
まあ、可愛いんですよね、うんうん、あ、でもしっかり松の形してるし、
うん、このサイズで
そうなんですよ、
こういう形になってるんだね、うん、
それでやっぱりねこの落ちた場所の日や生えてきた場所の日当たりとかね、
うんうん、
条件とかがやっぱり見ててこれは育つなっていうのは人間は分かるわけなんで、
うんうんうん、
そこはあの選んで、
うん、
作られてるなっていう、
うん
うん、やっぱり人が手を入れなきゃいけないところもあるんだなという
の。そうですね。だから山とかって、あのほったらかしにしてるとどんどんダメになっていくっていうのを聞いてびっくりしたんですけど、なんか人が手を入れない方がね、なんか自然でいいような感じがしてたんですが、実はこうちゃんと人が手を入れてあげないと荒れていってしまうっていうのを聞いたことがあるので、
本当にそうなんですよね。
うん、
私もあの小さい時にねこっちに来た時はそのようなこと思わなかったんですけど、うん、最近になって帰ってきてあの山を見てるとやっぱり山崩れしてたりとか、
うんうんうん、
そこをほったらかしにしてるんで、
うん、
木がどんどん崩れてきちゃってたりとか、うん、あと草がねこうもう入れないぐらいにボボになってるところもあるんで、
うん
うん、やっぱりそういうところは手入れていかないと、
うん、
人もこう関われない山になってきちゃうというかね。
そうみたいですね、うん、なんかやっぱりそういう人でもね若い人が離れてっちゃってたり、あとは今までその材木として売れていたものがこう売れなかったりとかで、うん、そこに手をかけられなくなって山が荒れているところが多くなってきてるという話も聞くのでね、うん、なんかまあうまいなんか産直材みたいな言い方をして、うん、その材木として活用できるような運動をされているようなところもあるようですが、
さっきのね地面に敷き詰めてる木なんかもまあそういうことだと思うんですけど、
うん、なるほどね、うん、まあなんか僕らからするとこう、うん、出かけてった時に、まあ、元気な山が見たいなっていうのがあるの
で、
僕もねその、うん、最近になってそうやっぱなんか崩れちゃったっていうような山を、まあ、熊野でも一部見かけたりもしましたし、写真を撮りに山上がった時に、そういう箇所を何箇所か見かけたので、やっぱこういうのは、まあ、人の手が入れられずに崩れちゃったのかなとかって見てたんですけど ね、
なんかね山っていうとやっぱり大きいし途方もないような気がして、人間がどうかしてもどうにもないんじゃないかって思ったりしますけど、実はそうじゃないみたいでね、
みたいですね、
なかなか自分ができることなんてね全然ないですけど、それだけはね、やっぱいい山見たいなって、
そうですね、
ところで持ってないといけないなって思いますね、はい、
で、
まあ伊豆芭蕉公園は一応こう、コースからは出まして、まああの入り口の、ロッジみたいなとこがありまして、
はいはい、
そこからそこでコーヒーを飲んだりできるんですけど、
うん、 で、それはお店があるってこと？
お店があるんですよ。
へえ。
喫茶店があって、
うんうん、
まあ、ちょっとしたお土産物とかも売ったりして、
うんうん、
で あとそこの人がこう来る人 の、
うん、
あの入場券をもぎってたりするんですけど。
へえ。はいはいはい。
女性の年配の女性の方が何人かいらっしゃって、
うんうんうん、
でまあそこに帰り入ってこうコーヒーをこの景色を見ながら、
うん、
次のですね。
うんうん、
まああのすごい山の形綺麗で、
うん、そうですね、
とてもいいんですけど、この真ん中の、うん、
真ん中ね、思った、
これはご容赦っていう感じみたいですね、うんうん、さっきのね、岩も岩の大地のだからあんまり地を這わすとかそういうことできないんだろうなと思うんですけど、
うん
うん、本当真ん真ん中みたい
ですね、もったいないね、
いないんですけど、まあしょうがないんでしょうね、
うん、
すごい山の形がね、
綺麗だね。
ですよね。今し、うん、まあその頃新緑の頃ですしね、
うんうん
うん。山の緑もまだいろんな色してる時だったし、
はいはい、
あとこの日はとてもいい天気で、
うん
うん、ちょうどいい具合に光がそういう山の形をね綺麗に見せてくれてるんだなと思ったんですけど、本当、
うん
うんうん、なんか地図で見るような、
うん、
地図でなんでしたっけ、鳥の鳥観図って言うんです
か、はいはいはいはい、
あれって感じにね、
ああそうだね、そういうことね、うん、
なんかジオラマ見てるみたいな
うんうん、うん、
ところだったんですけどね、
なんかちょうど、うん、中央あたりに町もあったりしてね、
あったり、これが大谷町になるわけなんですけど、
うんうん
うんうん、本当、うん、でまあそのそこの、
うん、
ロッジから出まして、まあ、うん、その大谷町に目指して、
ほうほう、
まあで帰りはねそっち回って帰ろうっていうことで、
ほうほう、
うん、でまあ途中富士がやっぱり真っ盛りでね、
はいはいはいはい、
木の富士はつるだから木にこう他の木にこう
ああ
となってるわけですけどね、
へえ、あこういうの初めて見るな、
まあ普通藤だなとか言うとね、
うんうんうん、
に剥がしてるんですけど、
うん、
やっぱの富士はやっぱり木にこう木を覆ってしまうわけですね。
あこれは すごい綺麗だね、うん。
これがあちこちあちこちあるんですよね。
なんかほら、やっぱ藤棚になるともう横に並んじゃうけど、
そうなんです。
こう木だと縦にね。
縦にね、ツリーでこう、本当に。
すごいね。
これやっぱりね、今というか、5月の初め頃からね、
うんうん、
ちょうどいい感じにこの辺はなってきますね。
へー、うん、すごい
ね。夏になってもね、白いこう藤のような花、
うん、
つる性のね、
うん、
花が見られたりね。
これは見てみたいな。すごいな。
いいですよ。もう本当あちこちあちこち、
うん、
こう一つの木を覆ってたりする
んです。へー、そうなんだ。
と5月らしいという
感じなんだね。
はい。
へー。
でまあどんどんどんどん山を降りてきまして、
うん、
で大谷町に入ってみたんですよね、
うんうんうん、
でまあ次の写真はちょっと大きめな写真が見られ、はい、クリックすると見られるんですけど、
うん
うん、もうこの辺はね田植えが始まってたんですよね。5月の中頃だったんですけど、
うんうんうん、
で私の住んでるところはもうちょっと後だったんですよね。
あ、そうなんだ、
うん、なんかここはやっぱ寒いところだから早いのかななんて、
うん、うん、
って話してたんですけど、本当、うん、田植えが始まってて、
結構聞いたところによると要は専業でやってるところが減ってきていて、はい、要は家族がこうゴールデンウィークを使って帰ってきて、時に田植えをするから、だいたいゴールデンウィークに田植えが終わるみたいな話を聞いたことがあるんですけどね、
今年はでもちょっとゴールデンウィークあたりはね、
うん、
まだ早かったような気がしますね。ここ、
あ、そうなんだ、
うん、ここもだから5月の半ばだって、
うん、
でこの苗がねちょんちょん割ってる状態だったので、
うんうんうん、
これはまだちょっと早かったかもしれないですけど、
あ、そうなんだ
ね、やっぱり休みの日とかにはね、
うんうんうん、
もうあちこち働いてらっしゃる方が、
うんうんうん
うん、私たちはねもういい景色撮りに来たって気楽なんですけど、
うんうんうん、
やっぱり働いてる人を見ると、はいはい、すみませんって感じになるんですけど、
そうですね、うん、
本当尊敬の感じで見てるんです
いやでもなんか本当山の形がいいですね、ここいらね。
ですよ本当、
いや熊野も良かったけど、もなんかいい感じだな、
意外と急だしね、いろんなこう広葉樹も常緑樹でしたっけ、それも、あのいろいろ植わってるようなとこだし、山の形もねいいですしね、それがでちょこちょこあるこう平地でねこうやって稲を育てたりとか、いうことがね繰り広げられてる感じですね。で前に見えてるのは分校なんですね、高校の。
ああ、なんか学校っぽい感じですね、
こういうところで学校高校生育つ高校生ってどんなんだろうって思って。
僕らからすると羨ましいですけど、逆にこういうところに通ってる人は、都会が行きっていう人も、
そうですね、高校生ぐらいだとね、思いますよね、
思うんでしょうね、きっとね、そうか、でもいいとこですね、
どこです、ここは大谷っていうとこなんですけど、これから6月の終わりから7月にかけては、木彫フォークアート大谷っていうイベントが開催されまして、
はい、
で木彫の全国展を開催してるんですね。
木彫っていうのは、
木の彫刻ですね。大きな木をこう削り出してする彫刻ですけど、その木彫で、本当東京とかね、いろんなとこから作品が出てきて送られて、それでナンバーワンを決めて、あの村のあちこちで展示するっていうイベントがあります。はい、
なるほどね。これなんか見えてるのは、奥の方に山の裾になんか街っぽくなってますけど、これ左の方も街続くんですか。
そうですね、だからこの山の方に続いて、この山に沿ってこう道路があって、その周りにこうや、家がね、こう続いてるという感じですね。
そんなに大きくはないですよね、町自体。
大きくはないですよ。
で、そんなとこでそんなイベントがあるんだ。
はい。
へぇ。
あるんですよ。毎年やっててですね。今年見に行こうと思ってるんですけど。本当、そのフォークアート展は割合力強い感じのね、みんなを元気づけるような感じの木彫作品ですね。人間のね、こう、自然な、形でこう表現したものとかね、愛嬌ある形とかっていうので、そういうので勝負してる木彫が多いような気がしますね。あと後でちょっとリンクでも貼っときますけども。
はい。はい。まあ、これ行かれるんですか、今年。
今年行きますね。で、ここ行くの、私は車がないので、車だと本当近いんですけど、バスだと、1時間もかかるんじゃないかな。
そうなんだ。
この山をね、山をこう、まっすぐにトンネルが走ってるんで、車は速いんですけど、
はいはい。
ぐるっと回っていくんで。
あ、バスは。
うん。
あ、そうなんだ。
はい。片道700、800円は多分かかるんじゃないかと思うんです
。さすがだね、なんか、こっちで、バスで700、800円って聞かないもんね。
すごいです
か。そうか、そうか。
そういうところに。また今度、今回は車だったんでね。バスでいろいろ行って歩いてみて、っていうのは見てみたいとこです。
また、そこも行かれたら。
はい。まあ、作品まで紹介できるか分かりませんけど、見てみたいと思います。
はい、楽しみですね。はい。はい、
で、まあ、この大谷町には、大谷町の川っていうのは、鮎を放流したりとかですね、そういう綺麗な川ももちろんたくさんありまして、
いいですね。
は
い。
で、鮎公園っていう、鮎の養殖場の中に公園が作ってあったりするんですけど、
へぇ、そんなとこもあるんだ。
はい。で、最後の、トンボさんはそこにいたトンボさんですね。
あ、まあ、でもこういうトンボ見るとなんか田舎の綺麗な川とかいそうな感じですよね。
はい、このブルーのね、こう体がすごく綺麗で、目も真っ黒じゃなくってピカピカ光ってるんですよね。 こんなの初めて見たなと思いながら。
まあでも確かにこんなのは見たことないかな、うん、でもなんかこういう細身のトンボって、ねえー、なかなか綺麗な水流とかでやっぱ見かけますけど、
はいはい、ますけどね、う
んうん、こっちの方じゃやっぱ見かけないですからねこういうのは、
ね、あのトンボ、まあうちの方は、うん、私スーパーで見たことがあって
スーパーで
スーパーって、はいはい、野菜売り場見たら、うん、トンボがいるんですよトンボが止まってるんですよなんでって思って
うん、うん、
でよく考えたらそこなんか生鮮売り場だから、うん、冷房がしてあるんですよね、
はいはいはいはい、
で寒くて動けないらしいんですよそのトンボが。
なるほどね、
うんうん、でかわいそうなんで、うんまあ、トンボの羽ぐらいなら私も掴めるので
うん、うん
トンボの羽掴んで、うん、急いで外に出してやったんですよ、入り口まで戻ってですね、
うんうんうん、
そしたらね元気にねまた飛び立っていったりっていうことがあってね、
そ
う
かそうか、
うん、そういうのがあるくらいのとこなんでね本当トンボをいろんな種類見ますね。
へえ、
うん、
なるほどね。いやまあいいとこですね。
そうですね本当ね、うん、うん、私小さい時はね本当なかなか来れなかったんですけど、
うん
うん、こうやってまた大人になってから来てみ見て、
うん
まあ、子供の時もうちょっといたらどうだったのかなとかってすご
い思いますね。そうかそうかそうか、
うん、ここで育ってたらどんな人物になってたんだろうとかってすごく、
ね、違うかもしれないですね、うん、またね、うん、
こうやってねポッドキャストで話したりしてないかもしれないし
うん、そうか
もっと違ったことやってたかもしれないしね。
あなるほどね、
うん
うん、
環境いろんな環境があるんだなって本当思いますね、
うん
うん、
まあでもねこういう街中で人生の半分以上過ごすのとこういうところで人生過ごすのとじゃ、
うん、違うでしょうね。
変わるでしょうねきっとね、うん
うん、周りのね、本当捉え方がなんか違うと思うんですよね。なんかこう視線がすごい受ける影響っていうのが、
うんうんうん、
最近ね、まあ田舎でも街とあんまり変わらないような感じもしますけど、やっぱり、
うん、
うん、いろんな印象が残るんではないかなと思うんですよね。
うん、なるほど。うん、はい、またなんかこの田舎のいいところを、はい、この番組でもご紹介していければと、
はい、
いうところで。
頑張って田舎を訪ねてみたりと
か。そうね、なんか、まあ、美術とか、この番組の紹介文に確かそんなようなことも書いたと思うので田舎の良さなんかも伝えてもらえれば、嬉しいかなと思います。はい、はい、ということで、冒頭は、また iPhone かよって思った方もいらっしゃるかと思いますが
。ちょくちょく出てくると思いますけど、
ね。はい。まあ、いろんなネタをお話ししていければと思っておりますので、また来週楽しみにしていただければと思います。お届けしましたのは、半助と。
はい、高野でした。
はい、では、また来週。
来週。